本日の与えられました御言葉、聖書、ルカによる福音書13章10節から21節まで、ルカによる福音書の、13章10節から21節まで、安息日にイエスはある街道で教えておられた。そこに18年間も病の霊に取りつかれている女がいた。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかった。イエスはその女を見て呼び寄せ、婦人よ、病気は治ったと言ってその上に手を置かれた。女は立ちどころに腰がまっすぐになり神を賛美した。ところが街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て、群衆に言った。働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけない。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たちよ。あなたたちは誰でも、安息日にも牛やロバを貝場桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であってもその束縛から解いてやるべきではなかったのか。こう言われると反対者は皆恥じったが、群衆はこぞってイエスがなさった数々の素晴らしい行いを見て喜んだ。そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に讃えようか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になる。その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。説教、安息日の癒し、志戸俊介牧師から伺います。
ただいまルカによる福音書13章の10節から21節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの10節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。安息日にイエスはある街道で教えておられた。安息日に街道に入って人々を教えたということは、主イエスにとっては特別なことではなかったようです。このルカによる福音書の初めの方ですが、4章の14節と15節にこんなふうに述べられていました。イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた。その評判が辺りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。神様のことを述べ伝える活動を始められた初期、まだガリラヤにおられた時から、主イエスは安息日になると街道にお入りになって人々を教えておられました。で、今日の記事の箇所ではもはや主イエスはガリラヤにおられません。エルサレムを目指して、でそれもエルサレム郊外のゴルゴタの丘に立つ十字架の方に顔を固く向けて旅をしておられます。しかしその道中にあっても、安息日になると主イエスは街道にお入りになり、 いつもと変わらないように人々を教えられたのでした。今日はまずこの点を聞き取りたいと思うのです。主イエスが安息日ごとに当時の会堂で持たれていた礼拝に参加しておられたというその事実は、私たちにとっては大いに心を強められることであると言えるんじゃないでしょうか。主イエスは神様の独り子ですから、仮に主ご自身が会堂においでにならなかったとしても、むしろ神様に向かってまっすぐに礼拝を捧げたいと思う人たちの方が、主イエスを尋ね求め、主がおられる場所に集まってくるというあり方だって、可能性としてはあり得たに違いありません。むしろ主イエスが本当はどなたであるかという、そのことを知る人がもしいたならば、積極的に主イエスのおられるところにやってくるというあり方の方が本来のあるべき姿であるとさえ言えるかもしれません。で、その意味では主イエスは人々がご自身のもとに集まってくるのを待つということだって考えられないことではなかったんです。ところがそれはあくまでもそう考えることもできるのだという仮定の話であって、現実の主イエスはどう行動なさってたかというと、毎週安息日ごとに会堂にお入りになり、人々の礼拝に参加され、神様の事柄をその場にいる人たちに解き明かしておられたんです。で、これは主イエスご自身が神様を礼拝しようと集まってくる人たちを求めてくださっている、そういう姿です。主イエスは礼拝を捧げて神様の前に平伏し、御言葉を聞いて力づけられ、御心にかなう歩みを始めたいと願う群れを、そしてそこに集おうとする一人一人を求めておられ、ご自身もまたその礼拝の民の一員となって御言葉を解き明かし、告げ知らせようとしてくださるんです。で、こういう主イエスの姿を聖書の中に発見するときに、私たちは大いに励まされ、勇気を与えられるのではないでしょうか。主イエスは、私たちが礼拝を捧げる安息の日に、決して一人孤高の方として私たちのありようを冷ややかに見下ろしておられるのではありません。むしろ主ご自身が進んで礼拝に参加してくださって、礼拝に集まってくる人々の間に共にいようとしてくださるんです。主イエスがそういう方でいらっしゃるのならば、この主はただ聖書の中にだけおられるのではなくて、今日私たちが礼拝を捧げ、御言葉に養われ、慰めと励ましを受けてここから歩んでいきたいと願う、この場所にも共にいてくださると信じていいのではないでしょうか。主が安息日ごとに礼拝する民、一人一人を求めておられる。そして礼拝の民の中にやってきてくださり、ご自身がその礼拝の一員になってくださるという事実は、そんなふうに今日この礼拝に集まっている私たちを慰め、勇気づけてくれるのです。で、ところで、この日主イエスは参加したその礼拝の場で、一人の女性を見出されました。長年にわたって病気に苦しめられ、不自由な生活を余儀なくされていたのだったと言われています。 11節のところです。そこに18年間も病の霊に取りつかれている女がいた。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかった。この女性が何歳であったか年齢が書かれていませんのではっきりしませんけれども、しかし当時の平均寿命というのはそんなに長くはありません。50歳手前ぐらいがせいぜいであっただろうと言われていますので、18年間病気を抱えていたこの人というのはおそらく人生の半分ぐらいを腰を曲がった状態で過ごしていたものと思われます。で、この女性は自ら癒されたいという強いはっきりした願いを持ってこの場所に来ていたわけではないようです。で、もしもそういう願いをはっきり持っていたならば、街道にシュエスが入ってきたとき、真っ先にそのシュエスの足元にひれ伏し、癒してくださるようにと願ったはずだからです。しかし、そういうことは何にも起こらないまんま、礼拝のプログラムが進んでいきます。そしてシュエスが街道の中で立ち上がり、前へと進んで、そこに集まっていた会衆に向き直って御言葉を語ろうとした。で、そのところでシュエスはこの女性をご覧になっているんです。ですからこの女性はシュエスに癒しを願ったということはなくて、礼拝がいつも通り始まり進んでいたということになります。この女性は体の不自由さを抱えていましたけれども、自分の癒しを期待したわけではなくて、ただ礼拝に参加したいという一心でこの場にやってきていたものと思われます。ところがシュエスがそんな女性をご覧になって目を止められたのでした。で、シュエスが目を止められたこの女性についてもう少し踏み込んで考えるならば、おそらくこの人は街道の前の方や真ん中ではなくて後ろの隅っこの方に座っていたのではないでしょうか。当時の多くのユダヤ人たちのものの考え方からすると、長期にわたる病気というのは、周りの人にはわからないのだけれども、何らかの罪を本人が犯したか、あるいは本人の縁者が、そういう罪を犯している、それに対する神様の裁きが現れている状態なのだと、そう考えられていました。この人は男性ではなくて女性でした。そんなふうなことを思うと、真ん中や前の方にいたとは少し考えにくいんです。安息日ごとに礼拝にやってきて、神様の前に集って御言葉に励まされ生きたいと願っている、その点ではこの人は確かに神様に向かおうとする姿勢がありました。しかし同時に、この人はなるべく目立たないようにひそやかに礼拝を捧げていたものと思われます。で、今日でもこういう方というのはいらっしゃるんじゃないでしょうか。毎週きちんと礼拝においでになるんですけれども、後ろの方の席や柱の影などのあまり人目につかない席を選んで座るような方というのは何人かいらっしゃいます。ところがシュエスはそういう一人一人にも目を留めてくださるんです。それどころか、この人が長年にわたって病に押ししがれ苦しめられてきたということを即座に見て取って、その人を前の方に呼び寄せて、みんなの見ている前で癒されます。 12節と13節のところです。イエスはその女を見て呼び寄せ、婦人よ、病気は治ったと言って、その上に手を置かれた。女は立ちどころに腰がまっすぐになり、神を賛美した。なんとも不思議な成り行きです。ですが、礼拝の席では、時折このようなことは起こるのではないでしょうか。主イエスが礼拝に集まってくる人々のただ中に立ってくださるためです。もしかするとです、礼拝の中で癒されたり力を与えられたりする出来事というのは、多くの人が黙っているためにわからないだけで、実際には私たちが想像する以上にしばしば起こることであるかもしれません。例えばこれは私自身の経験ですけれども、礼拝が終わった時にある方に呼び止められて、先生は先週の私の生活どっかで見てたんですか？そんなふうに尋ねられるということが何度かありました。でもちろんそんなの見てるはずはないんです。隠れて教会の生活を見て回るほど後ごまち教会の生活は暇じゃありません。私としてはです、その日に与えられた聖書の言葉を何とかして聞き取って、そして自分に聞き取れた範囲のものをその日の御言葉として皆さんの前で喋っているだけに過ぎませんけれどもです、主イエスは確かに教会の礼拝の中にやってきてくださるんです。そして真剣に御言葉を聞いて支えられたいと願い、主イエスによる罪の許しを求めて集まる人たちをご覧になってくださるんです。一人一人が捕らえられている諸々の思い患いや痛みの事柄に主イエスが直に触れてくださって、あなたの罪は許された、今日ここからもう一度新しくされたものとして歩み出しなさい、心を引き締め身を慎んで今からは祈りを持って清くされたものとしての生活を歩みなさい、そう主イエスが招いてくださいます。礼拝の中でそういう主イエスの招きを自分の事柄として経験すると、その人はなんとなく牧師が自分の生活をどこかで観察していたような気持ちになるようなんです。しかし実際にはそれは牧師ではありません。主イエスがその人をご覧になっているんです。今日のところでも主イエスはその女を見て呼び寄せ、手を置かれた、そう言われている通りなんです。人間にできることは誠にわずかです。ですが主が礼拝するものを求めてそこにやってきてくださり働いてくださるときには、誠に大きな喜ばしい結果が生まれるのです。この女性は自分では全く予想しなかったことですけれども、思いがけず腰がまっすぐに伸びて心から神様を賛美するように変えられたのでした。主が触れてくださる以前には自分の腰が癒されてまっすぐになる日が来るなどとはまるで予想していませんでした。これまで苦しんできた18年間と同じように、これからも自分の体には不調がついて回るに違いない、それが自分の一生なんだと思い込んでいました。しかしそこに主が踏み込んできてくださるんです。親しく御言葉を語りかけ痛みに触れてくださったことで、まことに思いがけない癒しがもたらされました。 ですからこの人とすれば、まっすぐにされた腰で立ち上がり、神様を賛美せずにはいられないんです。主イエスが私たちのもとを訪れてくださり、感謝するしかない御業を行ってくださる、そのところでは、今日の記事に明かしされているように、群れの中から繰り返し喜びにあふれた賛美の声が湧き上がります。しかしそれと並んで、そのような喜びに冷や水を浴びせかけ、それを人間の間の決まり事のように言おうとする人もまた現れます。今日のところでは、この回廊の礼拝に責任を負う立場にあった回廊長が、ここに起こったことに異を唱えようとしています。彼は、この回廊の管理者であり、礼拝を取り仕切る責任者です。この回廊にやってきた旅行者であったシュエスに、前へ出ることを許して話をさせたのも、この回廊長でした。そして、この回廊長の立場から言うと、まことに思いがけないことが礼拝の中で起こってしまったんです。回廊長とすれば、この日やってきた見知らぬ旅人たちを代表して主イエスを前に立たせ、そして二言三言当たり障りのない挨拶をこの町の人たちにしてくれればそれでよかったんです。まさか体の不自由な人を前に進ませて、回収の面前で癒しが行われるなんていうことは、つゆほども思っていませんでした。ところが実際今、目の当たりにしていることというのは、女性が本当に癒され、そして神様の憐れみと恵みを心から賛美するということが起こってしまっているんです。で、この回廊長は、癒された女性を注意するわけにはいきません。なぜか、彼女はただそこにいて癒されただけで、安息日の禁止に触れるようなことは何にもしていないからです。だから、この癒された人を注意するわけにはいきません。では、癒した側のシュエスを咎めるんでしょうか。実はこれもできないんです。なぜか。神様の力に満ちた慈しみの出来事を今この場にいる全員が目撃して、シュエスへの驚きと尊敬の思いに満ちているからです。結局この回廊長は、癒しの出来事の当事者たちではなくて、目撃者たちに向かって語ります。このようなことは好ましくない。安息日は安息日らしく、何の技も行ってはならない。そして働くべき日は6日あるのだから、その間に病気の治療を行うようにとそう語ったんです。で、回廊長の立場からすれば、そういうことで安息日の秩序を守っているつもりでした。ところが、この言葉がシュエスから大変に厳しく反論されることになります。まるで風邪をひいていた人が治療を受けて簡単に治ったかのような言い方をこの回廊長はしました。しかし、シュエスはここで癒された女性の中に18年の間、サタンに組み敷かれ病気の状態に縛り付けられていたという現実を見て取っておられたんです。本当に長い間、この女性はサタンに縛られて辛さの中に置かれていました。最初に申し上げたように、病気が長引くということは、単に病んでいるという以上に、神様の裁きのもとにその人があると思われるような出来事だったんです。この女性は、礼拝にやってきて神様の前に立ちたいと願う。確かに神様の民の一員です。であるのならば、一刻も早くその身から 病気の困難と屈辱を取り除いてあげなくてはなりません。この日起こった出来事というのは安息日の決まりを破った出来事ではなくて、むしろこの女性自身とまたその癒しを目撃した人たちが心の底から喜んで神様の慈しみの豊かさと身力の大きさを褒めたたえたという出来事でした。それはまさに安息日に人が神様と共に今日与えられている命を感謝し喜ぶような出来事でした。主イエスはその点を指摘して、ここで起こった出来事がまさに安息日にふさわしい神様の御業であったのだと語ります。そういう反論をされて、街道長や街道長に似た考えを持つ人たちは弾みましたけれども、より多くのこの日の出来事を目撃した人たちは、神様のなさりを知って大いに喜んだのでした。で、さて、そのような出来事の直後に、主イエスは人々に神の国のことを教えられます。たった今見聞きした出来事っていうのは、まさしくこの街道の中に主イエスがやってきてくださり、そして女性を長年にわたって組み敷いてきたサタンとの力比べをなさり、サタンの支配から彼女を解放して神様のご支配のもとに移されたような出来事だったからです。ここに起こったこと、それはまさしく神の国の訪れ、悪が支配するその状態に変わって神様の力がここに現れる出来事だったんです。で、これを別に言うならば、このあと18節から21節にかけて語られているカラシダネとパンダネの例えは、これは一般的な例え話として語られているのではないということになります。そうではなくて、この街道の中で実際に起こった女性の癒しの出来事の説明として、この2つの例え話は語られているんです。で、主イエスがここでお語りになっているカラシダネであれパンダネであれ、これはいずれも目に見えないほど小さいものを表しています。しかし、そのカラシダネもパンダネもそのうちに命の力を秘めていて、やがて大きく成長するのだというふうに言われます。18節と19節をお聞きいたします。そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。からし種自体は本当に小さなものです。 0.5 ミリのシャーペンに力をかけすぎると芯の先の方が折れてしまうことがありますけれども、からし種の外見というのはまさにそのほんのちょっとかけた先、その芯とそっくりな色と大きさをしています。ところがです、その小さな種が地面に落ちると大木に育つのだと言われています。2メートル半から3メートルぐらいの木になって、高い安全な場所なので、その梢に鳥がやってきて巣を作り、そこを宿り場にするのだ。シエスはそういうふうに教えられます。で、このことというのは頭の中で神の国を空想して語っている言葉ではないんです。神様を礼拝しようと真剣に集まってくる人たちの間にシエスもやってきて、共に礼拝の民となってくださる。そしてその中で一つ一つ神様の御業が行われ、御言葉が解き明かされて、そこに大きな喜びと賛美が生まれることになります。で、最初それはただ一回限りの 本当に小さな出来事であったかのように起こるのですけれども、しかしイエスが礼拝の中に共にいてくださるところでは、神様の御業っていうのは次第に育っていくようになるんです。そして最初からは思いもしなかったような堅固で力強い礼拝がそこに捧げられるようになります。そしてその礼拝の中に外からやってきた人たちも加えられていくようになるんです。それがこの例えの言っている意味です。空の鳥たちというのはもともとからし種から育ったものではありません。よそからやってきて、そして梢を住みかとしてそこに住み着くんですけれども、しかしそういうことは私たちの礼拝の場合にも当てはまるだろうと思います。この礼拝というのは愛宕町教会の群れの中で信仰を与えられた者たちだけではなくて、外からやってきてこの礼拝に加えられていく人たちもそこにいるんです。そしてその人たちもこの群れを住まいとし共に暮らす者たちとされていくんです。でもう一つのパン種の例え、これはそういう成長のひそやかさを教えています。20節と21節です。また言われた、神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。パン種というのはイースト菌です。三サトンの粉というのは私たちはすぐには分かりませんけれども、聖書の最後にある土量項の表で見るとおよそ40リットルです。40リットルの粉でパンを作った場合、膨らむとどれくらいの量になるか、これは実際にパンをお作りになる人ならお分かりになると思いますけれども、とんでもない分量のパンが出来上がることになります。ある仲介所の説明では、これは150人分以上のパンになるはずだ、そんなふうに言われていました。で最初の例えに出てくるからし種の場合には、からし種自体が芽を出し茎を伸ばし葉を茂らせて木になっていきますけれど、パン種、イースト菌の場合には菌自体は発酵して分解をしてしまいます。そしてパン生地の中に姿を消していくようになるんです。主イエスが礼拝の中において一人一人に触れてくださり、力づけてくださる働きというのも、それ自体がずっと残っていくのではなくて、むしろ御業に強められ慰められ勇気を与えられた者たちが信仰の歩みを確かにされていくという仕方で残っていくようになります。でこれはちょうどエマオの途上で復活のシエスと出会ったクレオパともう一人の弟子が、主が解き明かしてくださる御言葉に心をうんと温められ、そして自分たちに御言葉を教えてくださったのが主なのだと分かった途端に、その主が自分たちの前から姿を消して、この二人の弟子たちの中に身を隠して姿が見えなくなったように、パン種もパン生地の中に姿を隠して、しかしそれでパンを実際に柔らかく豊かに作り上げていくんです。神の国というのはそんなふうにしてあなた方の間に育つのだ、主イエスはそう教えてくださいました。神様を真剣に拝もうとする礼拝から、そんなふうに神の国は私たちの間に育っていきます。しかし実はこのことというのはトントン拍子に右肩上がりで、進んでいくようなものとは限りません。でシエスがここでお語りになったパン種というのは、今日私たちがしばしば使うドライイーストとは少し違うものだと言われています。少量の小麦粉の中に酵母菌を育てたものであって、そしてパン種自体は非常に匂いが強かったのだ よくそんなふうに言われます。そうすると150人分ものパン、3サトンの粉、40リットルの粉にそれを混ぜて、そのパンが大きく発酵していくとなるとです、当時の家というのは一部屋の間取りの家ですから、もう家中にかなりの発酵臭が満ちたに違いないんです。しかし考えてみると、教会の成長ってそんなところがあるように思います。人が増えてどんどんどんどん加わってきますと、教会の中には人間臭い弱さや破れも見受けられるようになります。これはやむを得ないと思います。私たちが一人一人生身を引きずって生きている人間である以上は、教会が育っていく過程で発酵臭が満ちる場合があるということを覚悟しなくてはなりません。しかしそういう過程を通ってパンはパンとして形作られていくんです。パンになりきってしまった時にはもうそこにはイースト菌の、臭さはなくなっています。私たちは教会にです、天使たちの交わりのような期待を持ってはならない、あるいはそう期待することはできないように思います。しかしさまざまな臭みを持って弱さを抱えている私たち一人一人がこの教会に招かれ、そして一つの群れとされ、一つ一つ主の御言葉に励まされ清められながら次第に大きな木に育てられ、そして神様への感謝と喜びもさらに大きくされていくのだということを覚えたいのです。主イエスがサタンに勝利をして、一人の女性を神様のもとに導いてくださったように、そしてこの女性が背を伸ばして神様を褒めたたえるものとされたように、私たちもまたそれぞれ抱えている弱さを持ちながらです、しかし神様の御業が本当にこの私を支えてくださり、私を慰め勇気づけてくださる、私に生きる力を今日与えてくださっている、そのことを称えるものにしてくださるんだ、そのことを信じて今日ここから新しく歩み出すものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが回廊の中にやってきてくださり、そこに集う一人一人に目を注ぎご覧になっておられます。今日この礼拝の中でも私たち一人一人にも主が目を注いでくださり、そして御言葉をかけてくださる、そのようなことが起こっていると信じ感謝をいたします。どうか私たちが語りかけられた御言葉により、またその御言葉が私たちの中にとどまることによって、私たちが力を与えられ、勇気を与えられ、慰めを与えられ、新しく歩み出すことができますように導いてください。それぞれに与えられているこの世の生活の中にあって、あなたの恵みを言い表し感謝し喜んで生きる民として私たちを育ててくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。